はいね、1曲目フィル・コリンズの見つめてほしい聴いていただきました。 This is Ballad、 これぞバラードというね曲でございましたんですけどね。そう、今日がね誕生日のフィル・コリンズさんですけどね、この方は1951年1月30日生まれということでね、56歳、近いな近いな、後輩だな後輩だぞ、うん、あのこの方ね、先ほどイタリーっていうね申し上げたんですけどね、実は私のミステイク、はい、イギリスのロックポップミュージシャンですね。バンド活動をね、1970年ぐらいからね、ドラマーとしてされておられましてね、後の方ではですね、なんとすごいよこの方、イギリスとアメリカのステージでね、レッド・ツェッペリン、ね、スティング、エリック・クラプトンと共演する、すごいな、世界で一番忙しい男と称された、すごいな、やっぱりな、うん、素晴らしい方でございますね、同世代ね、今も頑張ってらっしゃるのかな、
どうなんでしょう ね、
クラプトンも結構ね、そうか、僕 DVD 買ったの10年ぐらい前のやつだったかなそうだよね、今どうなんだろうね、
どうなんでしょうね、
ね、
うん、まあ、まだまだね、
まだまだね、というか、すごくそのクラプトンであり、ね、ゼッペリンでありとかね、うん、またこのですねコリンズさんなんかは結構ね、十数歳、20歳ぐらい離れた方がですね、こう憧れてやっぱ音楽を、ね、吸収しようということでね、結構そういう風にな方周りにね集まっておられるのに違うかなと思いますけど ね、
そうですね、
僕の場合なんかね、若い子の周りに行ってね、なんか吸収しちゃってるの ね、
徳さんがね吸収してますよね、
そうそうそうそうそうなんですよ、うん、僕はほとんど吸収してるよね、先週ねゲストに来てくれたね、ルーク、
もうね吸収しまくってますね、
もうしまくってますね、すみません相方のね、小野田悟さんね、吸収してますよね。そしてまたね、最近本来ね今日のゲストであったね秀蔵くん、
はい、
彼もね、彼の世界がまたあるんですよ、うん、あ、そうそうそうそう、本当にね、あ、ラジオネームどこを切っても金太郎さんからメールを頂戴しております、はい、徳さん、サイモンさん、こんばんは、2個マークがついてません、こんばんは、はい、今日のゲストは秀蔵くんですよね、ん、違うの、残念、涙マークだ、
急遽ちょっと来れなくなっちゃったんですよ、
どうしたのかな、風邪でもひいたんかな、
ねえ、
うん、まあまあ、まあ、
病気ではないと思いますけれど、
ああ、そうだよね、はい、彼もうタフだからね、
元気です、
うん、元気ですよね、はい、でも急なことなら仕方がないです ね、
そうなんですよね、
急ですよね、もう彼にね、すごく近しく僕感じたのがね、誕生日は同じなんですよ、
そうなんですよね、
うん、今年の誕生日は秀蔵君とどっかでやろうかな、あ、どっかでやろうといえば、
いや、その日にするんですよ、
その日にするわけ、
はい、
水曜日だったらどうしよう、ここでやろうかな、うん、もうここでやろうといえばね、今日は僕一人だからね、いや、出がけにね思ったんだよね、ギター持ってくりゃよかったかな、そしたらもうね、もう特ミュージックボックスじゃなくて特ボックスにしちゃおうかなということでね、うん、生をね、歌いたかったんですけどね、うん、でも急なことは仕方ないですね、ではせめてリクエストだけでもお願いします、秀蔵君
CD 出たんですよね、
そうなんですよ、
この間ね、ハーモニーでね、
そう、
はい、歌ってくれた時にね CD ができましたということで、はい、私も入手しました、はい、
あれね、車でね走ってる時にね、聞くんですけど、彼の一口で言えないな、彼の世界っての本当にこう引き込まれるよね、
そうですよね、うん、
それとやっぱりステージで見せるパフォーマンス、それとその歌にすごくこう心がすごいこもってるというか、自分の世界の表現力というのは彼はすごいな、
うん
うん、だから何回も何回も同じフレーズを繰り返してね、もうお客様リスナーのね心の奥底まで響かせると、 そんな感じの曲調ですよね、うん、まだまだね、彼はですね第3水曜日にですねミュージックボックスの松崎えっちゃんの時のね、はい、アシスタントでね、パーソナリティをされてるんですけどね、はい、時々僕のね、この第1、第2、第4のね、水曜日に遊びに来てくれたりとかね、しますしね、また昨日のね、初めの勝手に仕上がれのね、はじめさんなんかもね遊びに来てくれたりとかね、うん、今年はいろいろねこのミュージックボックス絡み、このラジオ絡みでねいろんなイベントもね、まあ、やっていこうかなというふうに天の声さんもねおっしゃっておられるわけですけどね、はいはい、うん、もう去年1年間ねミュージックボックスに出てくれたね、ミュージシャン、シアで活躍するミュージシャン非常に多かったんですけどね、まあ、その中のこれこの方はですね今年去年のラストぐらいね、秀蔵君はね来てくれたんだよね確かね、うん、今日はねお声はちょっと聞けないんですけども彼の曲でですね
近いアルバムの中からね、
そうですね、
はい、
レコ発のアルバムの中からですね秀蔵君近い空、蔵君ね、近い空聞いていただきました。彼はねやっぱりメッセージソングだよね、 うん、やっぱりそれ人それぞれね、歌を作るときにこういう風なイメージこういう風なので、ね、よく考えるんですけどね、うん、私の相方のですね、小野田悟さんはですね、非常にこう家庭的な、ね、子供のことであったりだとかね、うん、そういった本当心を和むようなそれとか近しい人との、うん、小さな別れですね、そんなのを曲にするのは多いんですけどね、僕の場合どうかな、やっぱ最近思うのは、うん、やっぱりこう優しく語りかけたいなって曲がですね、少しずつ増えてきてます。本来ならですね、今日ギターを持ってきてね、2曲ぐらい歌いたかったなね。みんなですね、今年に入ってね、毎週のようにですね、各地でですね、各ライブハウス、ライブ喫茶なんかでですね、ライブを行われております。もう皆さんね、滋賀で頑張ってるミュージシャン、スイッチオンされてますよね。私も乗り遅れたらいかんよということでね、5日の日はですね、1月5日、これロッキーさん、リオのね、ライブ喫茶、ロッキーさんの方でね、あったんですけども、その時はですね、私は出演、しなくて、応援に駆けつけたということで、僕の歌い初めはですね、1月の12日、うん、その時に秀蔵君と対バンしたと。あとなんと16、7のね、女の子2人、
はいはい、
ねえ、サイモンさんはこれこの子たちとは御御八幡の駅前で出会ったんだっけ。
そうですね、
ねえ、
はい、
うん、どんどんどんどんね、いろんな若いミュージシャンが出てきてるしね、いやなかなかこうキラッと光る、
またミュージックボックスにもね来てもらおうかなと思ってますので。
そうですね、
はい、
なんか草津方面の子というふうに聞いてたんですけど ね、
はい、
うん、だからどんどんね、出てきておられますしね、うん、また今ね、リスナーの方でですね、こんなミュージシャンいるぜとかいうふうなね、そういった話題ありましたらね、ぜひね、このミュージックボックスまでメールいただきたいと。またこんな人がいるからミュージックボックス出させてあげてっていうようなね、オファーもいただきたいと思います。改めまして、メールアドレスを申し上げておきましょう。99@815.fm 数字の 99@815.fm、皆様のですね、メールお待ち申し上げておりますとお話してる時にですね、なんか西本さんまたまたこうお気に入りの曲があるそうです
ね、
はい、そうです。
またちょっと曲をね、
うん、
先ほどですね、
はい、
フィル・コリンズさんの壮大なバラードを聴いていただきました、
はいはいはいはい、
これもしかも映画音楽であると
。映画音楽
で、ね、いいね、実は来週の初めの勝手に仕上がれ、
うん、
姉妹番組のね、
うん、
火曜日の方の番組ですね、
はいはい、
来週は映画特集なんですね。
あ、映画、そうなの、
はい、
それで俺嬉しいな。
あ、そうなんですか。でもね、
来ようかな。
あの二人が選ぶ映画音楽っていうと、
はい、
ちょっと濃いと思いますよ。
濃い、コア。
そうそうそう。
うん。あ、そうなんだ。
そうです。
あ、そうかそうか。まあ時代が違うからね。
はい。
うん、
でね、ね、はい、何かけようかなと思ったんですよ。こう同じような映画音楽で、
うん、
こうバラード。
はい。
ね、今ここでふっと見たらですね、
うん、
ベッドミドラーのローズがあるんですけれどもね、
はい、
これ行こうかなと思ったんですけど、
うん、
実は昨日ベッドミドラーの曲がかかってるんですね、うん、この曲じゃないですけれども、
あ、なるほど、なるほど、
勝手にしながらで、
うん、
ということでちょっとこれはちょっとまたの機会にとっておいて、
カブルード、
はい、
カブチェ
ック、ですね、うん、これね、素晴らしいデュエットのバラードなんですけれどもね、
ほほ、
愛と青春の旅立ちという、
ああ、
ありましたですね。
これってサイモンさんのツボじゃない。
そう、ツボですね、これは、
ね、
これぞバラード。はい、
サイモンさんツボだ、それは。
うん、そうなんですよね、このデュエット結構流行ってね、
うん、
エンドレスラブとかね、
うんうんうん、
ありましたけど、僕はこっちの方が好きですね。このしかも歌えない、こんな曲。
歌いたく、相方探さなくちゃね。
いやいや、もう僕では無理です。練習しましたけど無理です。
無理なの。
はい、諦め早い方ですから。
あらら、天の声さんもギブアップと。
はい、もうギブアップですね。
うん。
ジョー・コッカーに勝とうなんざ。
10年早い。
まあ、50年早いですね。
50年。
はい。
うん。そ
っ
か。
じゃあ、
うん。
では、聞いていただきましょうね。
はい。
はい、ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズで、愛と青春の旅立ち。
いいね、やっぱりね。うん。さすがね、 もうサイモンのこのスーパーこの一曲なんかね、そんな感じはしましたね。やっぱりバラードに最近こう僕は傾注してきつつあるかな、うん、やはりあの語りかけるような曲ですね。最近それで僕は以前はどうなんだろうな、マイナーの曲が非常に僕個人的には多かったんですね。よく、A マイナーだとか E マイナーね、ギターのコードですけどね、そういったマイナーから始まるような曲が多かったんですけどね、最近特に、Dあたり、 D コードから始まったりとか G から始まる曲がですね、これは相方の小野田さんですね。小野田さんの影響もあるかもしれないな。 G から始まり、B7 に行き、E 前に行ったり C に行ったり D に行くと、そんなね、感じでですね、そうそう、みんなねどんな感じでね曲作りしてるのかななんてね、よくあの話はするんですけどね、先週のね、ゲストのルイ君なんかはね、首都曲が同時に出てくるというふうに彼はね、おっしゃっておられたんですけどね、僕の場合どうなんだろうな、こういうふうなイメージの曲を作りたいな、例えばね、そばにいる人、愛しい人がね、こう本当にゆっくりとね安らいでほしいとかね、そんな感覚で詩を、いろんな詩をこう変えちゃうんですよね、私の場合。うん、でこういう言葉、こういう言葉、こういう言葉、こういう言葉なんてね、いろんなパターンの言葉をこう引き出しから出してきて、それで後でつなげて、それの曲に載せると。曲もね結構2ヶ月3ヶ月半年ぐらい前から、あ、こういうコード進行がいいななんてね、G、B7 ね、J、D、G っていう風にね、こういう、コード進行がいいなだとかね、それだとか C から入り Am6 に行きで Dm7 に行って Fm7 か、それに G に行って C に戻ると、そういう風な、こうやっぱりコードを先に並べちゃって、その時にそのコードを弾きながら、あ、なんとなくこのメロディーがいいかななんてこう、やっぱりメロディー先行の時がありますね。そしてまた、そうそう、木漏れ日っていう私の曲があるんですけども、その曲の時ね、こうほとんど歌詞が、どうだろうな、 60% くらいできた時かな。その時に今ある女性と出会いましてですね、その方が非常に詩を作るのが非常に長けてる方でして、徳さん、私にちょっとまとめさせてほしいわっていう風なね、お声をいただいたのは、かれこれどうだろうな、もう1年ぐらい前なのかな、うん、その頃にできたのは木漏れ日という曲なんですけどね、よくなんかこうメッセージをですね、誰かになんかあの祝いであるとか、なんか記念であるとか、まあ、写真であるとか、あ、渡すときにですね、メッセージのところに意外と僕の曲の、ね、詩を、ね、入れたりするんですよね。先日もですね、ある方のですね、デジカメで撮った写真をですね、パソコンの方で、こう修正じゃないわ、構成し直して、で何かここの空欄に欲しいなということですね、なんとなく、私の木漏れ日という曲の一部をこう書いてしまったんですね。それを何も言わないで、その方にお渡したから、きっとこれってなんだろうというふうにね思われてるんじゃないかと思いますけど、うん、実はそれはですね、私の木漏れ日という曲のですね、一つのフレーズでございますね。今ラジオで来ないってどうするんだということでございますけどもね、やっぱりそういうのはね、なんか詩ってものはこのコメント、お祝いのメッセージのところに少し添えたりですとかですね、そういうなようにも使ったりとかしてますね。うん、一番新しい曲はですね、12月に1日にリリースした時にですね、できた、少し離れた場所からというふうなね、曲が一番新しい曲です。 その曲はですね、少し離れた場所から君を見てるよというふうなね、やはり出会いがあり、またねいい意味で、こうね、別れがあるわけですけどね、どんどんどんどんミュージシャンの方とね出会いがあって、いろんな本当にね大きな、ね、ライブハウスだとかね、いろんなところで活躍されてる方にですね、うん、頑張ってほしいなというふうなね、そんな意味もありますし、また普通こうね普段、うん、さりげなくね、人と人との出会いが優しい時間になりますようになんてね、僕はね、テーマで持ってるんですけどもね、うん、いろんなところでお出会いした方がですね、輝く未来ね、明日に向かってね、決して頑張らなくていいよ、一歩ずつゆっくりとね、進めばいいよっていう風なメッセージの曲なんですけどね、またね近いうち多分2月はどうかな、2月も1本ぐらいライブするかもしれませんね、自分のライブ予告だとか、うん、コマーシャルしてどうするんだと、それは今日はどういうわけだか特ボックスになっちゃったということですので、ね、この辺は天の声さんね、私の
三田さん、ちょうど今タイムリーなメールが来ましたよ、うん、
お、はい、嬉しいね。
ラジオネームリンさんです。
うわ、リンさんいつもありがとうございます。
徳さん今日は一人でご苦労様、は
い、ありがとう。
V ってなってますね。
V ですね、はい、
リンはいつもゲストの人のリクエストをしてますが、
うんうん、
実は徳さんのコモレビア、
はい、
タイトル少し自信ないですけれども、少し離れたところからかな、
あ、聞いててくれるんだ、
はい、なんかも大好きなんですよと。
あ、もうね、ありがとうございます、
ね、はい、また機会あったらぜひかけてくださいね。
そうですね、
なんなら生演奏でも喜びますよ。
はい、じゃあね、2月10のこの番組ですね、第1週か第2週か第4週かちょっと分かりませんが、生で歌いたいと思いますし、またライブの時はねぜひねお越しいただいて、うん、心を込めて歌いたいと思います。はい、というわけでですね、うん、次に、おかけしようと思う曲はですね、実はこの今日がですね、1970年の今日がラストライブになった、
はい
ね、この方というよりもね、この、うん、あのグループビートルズ、
はい、実はこれはね、あの初めの勝手に仕上がれの方でもね、はい、
うん、
このことは力説して喋っておられました。
あ、昨日の、
え、昨日じゃない、もっとだいぶ前です。
ああ、そうかそうか、はい、うん、
でなんと調べたら今日がなんとその日だったんですね。
そうなんですよね、はい、で最後のライブだからってんでね、あのポール・マッカートニーがね、もうかなり長く中断してたライブをやろうぜと、まあ、最後という最後だからこれをしようぜという意味じゃないんですけどね、久々にライブやろうぜっていうふうに、こうマッカートニー、ポール・マッカートニーがね、みんなにこう声かけたとね、いうことらしいんですけどね、最初はポールの方はですね、うん、どこかですね、まあ、あの原点回帰、もう一度ね、初めの一歩に戻るじゃないかというふうなことで、小さなライブハウスでもいいんじゃないかというふうな、ね、ことで、うん、お話をしたらしいです、ね、そのところからですね、原点回帰という意味でゲットバックと、ね、ゲッバーゲッバーってあの曲ですね、あの曲をメインですね、ライブをやろうということだったんですけどね、うん、やはりホカルの、ね、ポール以外のメンバーがですね、いや、そんなちっちゃなライブハウスじゃダメだよと、サハラ砂漠の真ん中だとかね、チュニジアのね、円形劇場でドカーンとやろうぜと、やっぱりね、後のね方たちとね、結構その頃意見がね、やっぱりこう、うん、すれ違いが多くなってきてたのかな。やっぱあの録音技術やですね、機材の発達とメンバーのですね音楽的な成長が重なって、やはりこういろんな、彼らはもう一人一人でもすごいですよね、素晴らしいミュージシャンですから、うん、だからどうなんだろうな、やっぱり実力が、コートとしての実力があるとなかなかね、難しいなというふうにね、感じるんですけどね、うん、やはりでもその、うんうん、グループだからいいのかなというふうに思うんですけどね、まあ、ビートルズにほとんどもう興味を失いかけてたね、ジョン・レノンとかね、ポールってね、結構あの独断的な方らしいですね、うん、独断的なやり方に嫌気がさしたジョージ・ハリスンですね、うん、まあ、このプロジェクトには全く乗り気ではなくて、 結局決定になったのはですね、レコード会社アップルレコードのビルの屋上でこの1970年1月30日にですね、ライブはされたと。ただねアップルレコードの、ね、屋上でやるっていうことで近くの道路だとかねすごい渋滞混雑しちゃってなんか警察の方でなんか音源のコードを切られちゃったと。
それはすごいまたすごい話ですね。
なんかすごいねそりゃそうだろうね。だってもう世界的にねもう本当に有名なね素晴らしいミュージシャンでしたんでねそりゃね、うん、予測されていたんですけどね、うん、今日はですね、そのレトイッティビーだとかですね、ゲットバック、それはね 最後にですね、収録されて1970年の5月にですねレトイッティビーとしてリリースされたですね、このマスターテープがそのから音源からリリースされたわけですけどね、そんな中から今日はですね、聞いていただきたいと思います。ザ・ビートルズでゲットバック。はい、ビートルズ聴いていただきました、ね、やっぱりね懐かしいというかねビートルズにねもう影響を受けたミュージシャンはねすごいこう年代層広いんだよね。今の20代の子からですね、まあまあ、40代50代の方もですね、かなり影響を受けられたんじゃないかな、うん、そうあ先ほどねメールをいただいておりましたね。小野田です。こんばんは。はい、こんばんは。今日は欠席ですみません。インフルエンザが流行ってるみたいですから気をつけましょう気をつけましょう。ああ、小野さん風邪ひいたんじゃないだろうね。2日土曜夜は遅まきながら私の歌い初めのライブです。竜王のロッキーまでぜひ遊びに来てください。おお、ちゃっかり宣伝しちゃってくれてるよね。うん、そうだロッキーのねマスターからですね、メールいただいてますね。徳さん、サイモンさん、ご苦労様です。ご苦労様です。はい、ご苦労様でございます。小野田さんはまた新幹線の端っこあたりまで行かれたんでしょうか2月2日出演をお願いしてあるのですが忙しい方ですねということでねメールいただきましてありがとうございます。そう今度のね2月の2日ね、うん、その日は第1土曜日でございますからロッキーライブということでこの日は小野田悟さんと七星と、久しぶりだね東雲拓斗かなの3方の予定ですね。
はい、
はい、スタートは6時になっております。チャージの方はね嬉しいよ。ここもね、うん、700円でケーキとドリンクがセットでついてくると、ね、なかなかの今回メンバーですね、うん、ぜひ、まあ、出演者の方頑張っていただきたいし、ぜひねラジオ聴きの方ぜひねお越しいただきたいと思います。そしてですね、救急ライブの方からはですねライブ告知がございます。第32回救急ライブインハーモニー32回になるんだ。長いね、うん、もうかれこれこう3年目に入ってるのかな、うん、救急ライブインハーモニーは2月9日の土曜日です。毎月第2土曜日は救急ライブインハーモニー、場所は近江八幡のですね YMCA ビル喫茶ハーモニー。時間の方はですね、夕方の6時スタートになります。チャージは嬉しいですね、敷居は低くね、
レベルも高い、
すごいレベルは高いね相変わらずね、うん、チャージ500円ワンドリンク&おやつがついておりますね。時々ですね、うん、マスターがスイッチすることがまあまああります。誰にスイッチするか俺だいうことでですね、出演者はですね浮きくらげさん、モハさんですね。久しぶりだねモハさん、うん、ほんと久しぶりだ、頑張ってよ。そしてヤコちゃん頑張れね。G は応援してるぞ、ね、そしてもう一つね予告として言っちゃっていいのかな、ね、第1回エンドレスはしごライブ、
もうこれ簡単で結構ですよ、
はいはい。2008年今年のですね5月の3日から4日ね、エンドレスライブ東近江、エンドレスはしごライブは28時間東近江市のどこかでライブやってるイベントでございます。ぜひねお楽しみにしていただきたいと思います。今のところねこういったことでですね、救急ライブの方はですねほとんど毎月ねイベントという形でね、どんどん進めてまいりますのでぜひね、各会場ねお越しいただきたいと思います。 またなんかこう、こうね、いよいよこう春めいてきてですね、4月5月ぐらいになるとね、結構野外なんかもね多くなるんですよね。
はい、そうですね、またいろいろ計画しております。エンドレスライブは屋外ありますからね。
ああそうか、
はい、またね詳細が決まりましたら。
ああそうですね、
マーガレットステーションなんですけどね、それは決定してるんですけど ね、
はいはいはい、
あんまり細かいところまでまだ決まってませんので。
そうですね、はい、またなんかこうね、ミュージックボックス絡みでもね、お花見ライブなんかもねこうしたいですよね。
お花見です
ね、お花見ライブね、まあ、4月はまたいろいろとね、お祭りがあったりとかね、いろんな忙しいかと思いますけどね、
はい、
うん、
さあ、ま、ではあの次の曲に行きたいんですけれども、
はい、
その前にですね、先ほど の、ウキクラゲさん、
ウキクラゲさん、
はい、ね、ハーモニー2月のいつでしたっけ、
9日の土曜日ですね、
9日土曜日ですね、はい、この日に出ていただくウキクラゲさんは、
はい、
去年の9月、
うん、
ミュージックボックスにゲストで来てもらっております。
はい、
はい、まだ音声は聞けますので、
うん、
聞くことができますので、よろしければまた聞きに行ってください、
は
い、
99p.jp
そこから FM のホームページに飛ぶことができます。
はい、
はい、それからですね、
はい、
次かけるのも、おかけする曲も、以前ゲスト出ていただきました、
うん、
阿部玲子さん、
はいはいはい、
はい、2007年2月21日に出ていただいております、
はい、
これも音はまだ今でも聞くことができます。
なるほど、
はい
はい、
でその時にねかけてない曲をね、阿部玲子さんと言いますと、阿部玲子&大村敦さんというユニットで、はい、1999年京都音楽祭の最優秀賞受賞曲があるんですね、砂のかけら。実はその時にその曲をかけたんですけれども、
うん、
今日はそのカップリングの曲をかけたいと思います、
はい、なるほど、
はい、では聴いていただきます。阿部玲子&大村敦さんでチェリーパイ。街を過ぎていった。
いね、久しぶりね、阿部玲子さんのね声を聞かせていただきました。私ね、お出会いしてるかな、お出会いした時にちょうどあの CD の方は入手できなかったのでね、久しぶりに聞きました。さすがねボイトレの先生をされてらっしゃるということですね、素晴らしいね、歌声でございました。最初ね結構阿部玲子さんもね、私よりだいぶ若いわけですけども、結構あのキャリアの多い方でございましてね、
すごい素敵な女性です、
素敵な、ね、はい、女性ですね。だからそのくらいの年代の方ね、あの道代さんもそうですしね、
はい、
なかなか、
またぜひ ね機会があれば来ていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
じゃあサイモンさんの、
はい、
この1曲、
はい、サイモンのこの1曲に移りたいと思います。
はい、
はい、今日はですね、先週も確かあれですよね、あのイタリア、
はい、
カントーネでしたですよね。
カントーネ
ということで、今日はですね、はい、そのカントーネではないんですけど、イタリアのトラッドソングですね、
民謡
トラッド、
トラッド、
はい、ですね、サンタルチアです、
あ、はいはい、
サンタルチアと言いますと、ちょっと簡単に説明しますと、これはどうもですね、ナポリの中心にあたるサンタルチア海岸というのがあるんですね、を称えたこの船歌って書いてますね。
ナポリは行ってないな。
1848年の曲だそうです。
お、
ただメロディーは古くからのもので、おそらく18世紀初期ですから、もうそれ100年以上前ですねの忘れられたオペラのアリアだったのだろうと言われております。
なるほど、
はい、
うん、
でこの曲はですね、1940年代にメーテナの、スキーパという方がですね、歌って世界的に知られるようになったそうです。
あ、
テナーですので、あの、はいはい、僕もねこの曲初めて聞いたのは、
はいはい、
まあ、曲も昔から知ってるんですけれども、あの CD レコードとして初めて聞いたのは名曲アルバムだったんですね。なので完全にクラシックの歌い手さん、いわゆるテナー歌手ですよね、
はいはい、
の歌い方だったので、はい、おそらくこのね1940年代に有名になったスキーパーさんのもうどちらかというとそういうのではないかと思います。
なるほど、
はい、僕も一応そういう感じ、まあ、僕はちょっとクラシックっぽくはないですけれども、まあまあそういうそれをものとして僕も最近歌ったりしてるんですけれども。
なるほど、
はい、でも今日はですね、
はい、
全然違うパターンで聴いていただこうと。
なるほど、
思います。
はい、
あのこの方もですね、あのその現地の民謡歌手って書いてますね、トラッドソング、トラッド
民謡でしょ
トラ、
はい、
トラッドシンガー、トラッドシンガーですね、
はい、
の、 あのロベルト、ムローロさんという方ですね、はい、その方の、サンダルちゃんを聴いていただきます。はい、では聞いていただきます。ロベルト・ムローロさんでサンタルチア。